こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマはアメリカ合衆国の銃規制法です。アメリカ合衆国はですね、ご存知のように銃ですね、拳銃とかライフルというのが国民は、保有していいよということになっています。これは日本とは大きな違いです。日本っていうのは本当限られた民間人しか持ってはいけないというふうになっています。もう ほぼほぼ拳銃、銃っていうのはもうライフル含めてですね、もう使えないよと、保有しちゃいけないよと、保有していたらもう捕まっちゃうよというような国です、日本というのは。で、アメリカ合衆国っていうのは逆で、もう国民っていうのは、もうそれが権利なんだと、銃を持っていいってい もう権利だということになっています。で、それが認められている根拠になっているのが、憲法修正第2条というものです。で、このアメリカ合衆国の憲法修正第2条はですね、1791年に制定されました。なので、18世紀の末からもうすでにアメリカ合衆国っていうのは、もう国民に武器の保有を認めているということなんですね。ただですね、負の側面も大きいわけですよね。国民が銃を持つっていうのは。なので、1968年にですね、そのアメリカ合衆国で規制法が作られました。で、それがですね、ガンコントロールアクトですね。で、日本語に訳すと銃規制法になります。で、この銃規制法はですね、重罪人、あと精神障害を持つ人、あと家庭内暴力を振るう者などの銃の購入はこれ禁止だよということにしました。あとはですね、他の州に銃器を輸送するの、これもダメです。禁止です。というふうに、この銃規制法というのはしました。で、この他の州に銃器を輸送するということなんですけれども、アメリカ合衆国ではですね、この他の州に銃器を輸送するというのがですね、アウトロー組織の中ではこうビジネスとなっているんですね。で、例えばですね、ミシシッピ州という州があるんですけれども、そこはですね、銃器の価格が安いんですね。で、あとはですね、この銃器の関連の法律がちょっと緩いんです。なので、ミシシッピ州っていうのは結構容易に銃器をこう購入できるという環境にあるんですね。で、イリノイ州、シカゴにあるです。シカゴがあるイリノイ州っていうね、ところがあるんですけども、そのイリノイ州っていうのは逆にちょっとこう、きついんですよ。ちょっとこう、法律がきつい。なので、イリノイ州シカゴのギャングスターディサイプルズというアウトロー組織はですね、イリノイ州でこう銃器をこう手に入れるのではなくて、ミシシッピ州から銃器をですね、こう仕入れて、で、イリノイ州までこう、ミシシッピ州からイリノイ州まで運ぶということをやっているんですね。で、これは当然ですね、ミシシッピ州からイリノイ州への銃器輸送なので、銃規制法の違反になります。ですけれども、そういった形でですね、アメリカ合衆国の裏社会では、こう、他の州への銃器輸送っていうのが、こう、ビジネスになっているよということですね。で、銃規制法にちょっと戻ります。で、銃規制法においてはですね、こう、銃器をこう購入する人っていうのはですね、販売店で、ホーム4473、ちょっと読み方合ってるか、ちょっとわからないんですけども、とりあえず、ホーム4473という、言い方にします。で、このホーム4473という、書類があるんですね。で、そこに記入しないといけないんですね。で、どういったことを書かれているかというと、重罪人であるかどうかとか、そういった質問がね、あるんですけれども、で、そのチェックをですね、チェックをしますよね。そのチェックの確認っていうのを、銃器の販売店がしないといけないんですけども、あんまりしっかりと確認していないと。いうのがあるんですね、銃器販売店側が。なので、購入者っていうのは結構嘘をつくことができるという状況に、なっています。ですので、銃規制法っていう形になって、こう銃器を購入できる人っていうのはこう制限はされてはいるんですけども、実質はこうなんか買えない人も買えてしまうような状況になっているということですね。で、あとですね、アメリカ合衆国の銃規制に関して結構大きかったっていう、ものもあるんですね。で、それがですね、連邦アサルトウェポン禁止令というもので、これはですね、 AR-15 というね、自動小銃やその派生品の販売を制限したもの ものなんですね。で、これによってですね、この AR-15 などの、自動小銃っていうのがですね、もう売っちゃいけないよということになったんです。で、アメリカ合衆国の、すいません。で、ですね、この連邦アサルトウェポン禁止令っていうのは1994年に制定されました。大統領はクリントンさん、ビル・クリントンさんの時代ですね。で、このアメリカ合衆国において、この自動小銃っていうのがやっぱりかなりな問題になっています。で、要はこう乱射できるわけなんです。で、一度にもう本当にたくさんの方が亡くなってしまうということですよね。で、こういったニュースってたびたび聞きまして、やっぱり学校で、まあ、子どもたちが亡くなってしまうということもありますし、まあ、本当にアメリカの社会にとって大きな問題だと思うんですね、この自動小銃による乱射っていうのが。やっぱりその元になってるっていうのが、このやっぱり自動小銃を変えてしまうっていう環境にあると思うんですね。で、そうやって一般人が自動小銃を普通に持ってしまうということがあると思うんです。これ日本だとかなり怖いですよね。自動小銃普通に買って隣の人が持ってるっていうね、ちょっとね、考えられないようなことがやっぱりアメリカ合衆国ってあるんですね。で、そういった自動小銃の販売を制限しようねって言ったのが、この連邦アサルトウェポン禁止令です。なので、このビル・クリントンさんって結構すごいことやったんだなというふうに思いますね。まあ民主党というね、党ということもあったとは思うんですけれども、ただ、このですね、連邦アサルトウェポン禁止令、かなりね、リベラルな法律だと思うんですけれども、10年間の時限立法だったんです。なので、2004年にこの連邦アサルトウェポン禁止令っていうのは失効したんです。つまり、もうなくなったんですね。で、それ以降はどういうことかというと、もう AR-15 やその派生品は販売していいよと、つまり買えるよということになったんですね。で、この2004年の失効以降ですね、この AR-15 などの、まあ、自動小銃を大量に買ってですね、それをメキシコに密輸するという、こう、ことがですね、多くなっていったんですね。で、これどういうことかというと、メキシコにそういったですね、自動小銃が行くということはですね、メキシコ麻薬カルテルの武器になるわけなんですよね。で、そういったことで、まあ、メキシコ麻薬カルテルがですね、こう、戦力をですね、こう強めていったという背景にはですね、実はですね、この2004年の連邦アサルトウェポン禁止令が失効したっていうことも大きいんじゃないのかなっていうのは、これ言われていることです。で、ヨアン・グリロ氏っていうね、ジャーナリストがそういったことは、まあ、主に言ってらっしゃるんですけども、まあ、まさに、それは言えるかなって、それは該当することかなっていうふうに僕も思います。で、そういった自動小銃、メキシコの方に流れるんですけども、さらにですね、メキシコでとどまるんじゃなくて、メキシコからさらに南の方に、そのアメリカからの銃器っていうのが行きます。で、どこに行くかっていうと、コロンビアに運ばれるんですね。で、コロンビアのいわゆるこう反政府組織が、そのアメリカ合衆国の銃器を使うということになるわけです。なので、コロンビアの反政府組織が持っている銃っていうのは、アメリカ合衆国の銃器販売店に、で売られていたものだったということで、で、アメリカ合衆国はですね、まあ、コカインを蔓延させるなと、アメリカ合衆国の社会に。で、コロンビアの反政府組織、あとコロンビア政府もちょっとしっかりしてくれよと、反政府組織をちゃんと取り締まれというようなことをこう、言ってるわけですよね。で、映画とかドラマでは、まあそういった形で、本当にこう、コロンビアがこうコカインの供給源だというような、まあこう、設定になっているわけです。で、それは事実ですよね。ただ、コロンビアの人たちからすればですね、コロンビアの社会に自動小銃があると、反政府組織が自動小銃を持っていて、まあ自分たちの身を脅かすものを持っていると。で、それはどっから来ているんだというと、アメリカ合衆国の方じゃないかと。アメリカ合衆国の方がこう、銃器の供給源になっているということですよね。なので、コロンビアの人たちからすると、俺たちにこうコカインの供給を止めろというのは、まあ、もっともだけれども、アメリカ合衆国の方も、銃器の供給をやめろよというふうに思ってると思うんですよ。なんであんな危ない自動小銃がコロンビアの中で こう溢れてるんだと。それはアメリカ合衆国が銃規制をちゃんとしないからじゃないかと。俺たちもコカインの供給をやめるから、アメリカ合衆国もちゃんとしてくれよっていうのは、コロンビアのまともな人はそう思ってると思うんですよね。で、今年のですね、秋にですね、アメリカ合衆国の方は大統領選挙があってですね、なんか、トランプ、共和党のトランプがですね、再び大統領になるんじゃないかというような、なんか下馬評が出ていて、なんかそれってアメリカ、なんか僕はちょっとなんかありえないんじゃないかな、バイデンさんが勝つんじゃないのかなというふうに僕は思うんですけれども、なんかそういうふうにはなんか聞こえてこなくて、なんかどうなってんのかなと思うんですけどね。ただ、トランプさんが勝つよというと、やっぱりちょっとこう国際ニュースっていうのが盛り上がるので、まあそういったこともあって多少ちょっとこうトランプ優勢みたいな風に、なんかこうマスコミ側が煽ってんじゃないのかなっていう風にも思うんですけども、まあただですね、もしですね、トランプさんがですね、大統領にまた復帰したということになると、まあ共和党っていうね、党ということもあるので、銃規制を、緩めるっていう、銃規制を強化するということはないと思うんですね。逆に銃規制を大幅に緩めるっていうことは、まあさすがに今のアメリカ合衆国の世論的には難しいと思うので、大幅に緩めるということはないと思うんですけれども、銃規制を今のままか、もしくは銃規制を少し緩めるというような形にトランプさんが大統領になったらなると思うんですよね。で逆にバイデンさんがですね、まあ、続投という形になったらですね、まあ、民主党ということもあるので、まあ、銃規制をこう強化していくということももしかしたらあるのかなというふうに思います。で、銃規制をですね、こう強化する。もう銃をそんな簡単に買えなくするよということになればですね、メキシコとかですね、コロンビアにこう密輸されていく銃器っていうのもまあ減っていくということが考えられます。で逆に銃規制を今のまま、もしくは緩めていくということになればですね、まあどんどんこう、どんどんというまでもないんですけれども、まあ、買いやすい状況になってくると、銃器を。そうなると、より多く、メキシコやコロンビアの方にアメリカ合衆国の銃器が流れていくということですね。まあそういったことで、まあアメリカの銃規制の問題というのはですね、まあアメリカ国内の大きな問題ではあるんですけれども、アメリカのまあ隣国ですとか、アメリカ大陸の国々にも大きな影響を与えているということです。で、メキシコの方はですね、6月に大統領選挙があってですね、メキシコの方の大統領、新大統領、与党がですね、クラウディア・シェインバウムさん、で、野党の方がですね、ソチル・ガルベスさんといったですね、まあ、両名とも女性なんですけども、どちらの、大統領がなったとしてもですね、メキシコの大統領とすればですね、もうアメリカ合衆国、からのやっぱりこう銃器が入ってくるっていうのはもう嫌だと思うんですよね。やっぱりメキシコの大統領もですね、アメリカ合衆国に対してはもうちょっと銃規制ちゃんとやってくれよと。やらないとメキシコにどんどんこう銃器が入ってきて、結果的にメキシコ麻薬カルテルっていうのがこう戦闘力を強めるんだからというようなことをね、言っていくと思うんですよね。で、まあ女性の大統領ですから、まああんまりこう遠慮せずにですね、バイデンさんであれ、トランプさんであれ、結構ね、きつく言っていくんじゃないのかなというふうに、考えられます。はい。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。